沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私、沖縄開放銀行の取締役を務めておりますが、中小企業の経営者でもあるということで、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さてさて、今朝のゲストアドバイザーです。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大城剛さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
大城さん、まず最初に大城さんの自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、大城剛です。よろず支援拠点では、主に資金繰り、事業再生、事業計画のアドバイスをしております。で、もともと某金融機関に12年間勤めておりまして、その後公的支援機関ですね、中小企業を支援する期間におりまして、独立開業して、5年目になります。
あ、そうですか。はい、じゃあもういろんな形で企業をずっとこう見ていらしたんですね。
そうですね。
特に経営というとか経営改善という視点から。
はい。で、いろんな立場で、企業に関わらせていただきました。
あ、そうですか。はい、今日なんかね、緊張してるっておっしゃってましたけれども、
は
い、
ね、
はい、なんか昔本当は小学校の頃にラジオに出るはずだったのがこしゃってしまったという話を伺いましたけど、はい、
あまりにも喋りが下手でボツになってしまってそのトラウマが今でもあるんですね。
そうなんですか。はいはい、いやいやいや、もう全然、もう、じゃあ今日はこの挽回でですね、はい、4週にわたってお話をしていただきたいと思いますが、はい、今日まずあのテーマなんですけれども、まあ、起業したい経営者の皆様、あるいはあの中小企業の皆様で経営改善計画というのをね、まあ、あのいい企業は、まあ、事業計画をもちろんどんどん作っていくんでしょうけれども、はい、今ちょっと行き詰まってるとか、はい、どうしたらいいか、なんか何が何だか分かんないけれども、はい、なんかちょっとよくないよねと、そういうような方々に改善を、促すというか求められた時に、どんなふうに進めていくのかというのを、ちょっとまずあの皆様に、そんな皆様への手順を、はい、あの教えていただいてもいいですか。
は
い、
まず事業計画を作るにあたっては、事業面と財務面で分けて考えられます。で、事業面というのは、売上が今後どうやって例えば伸ばしていくのか、で、提供している商品とかサービスというのは本当にお客さんにとって魅力的になっているのか、あとターゲットに対してしっかりとその価値が届いているのかという、その、まあ、プロモーション、プロデュースの部分ですとか、そういうのを一つ一つまず見直していく作業になります。で、それを踏まえて実際の数字に落とし込んでいくという流れになります。
もうその場合、はい、例えばよろずのに、あのお城さんをちょっとお願いしたいんですけどって相談に来られた場合っていうのは、はい、その手順についてまずご説明されることから始まるんですか。
そうですね、実際の事業計画書に基づきながらその記入方法を説明させていただいてます。
あ、というようなフォームがあって、はい、これにまず、記入してきてくださいと。
そうです。
で、はい、それをご説明して、はい、で持ち帰ってもらうと。
そうですね、
はい
はい、
で、さあ皆さんどうやってきます、その後って。
はい、ですね、実際に経営者の方々が計画書作りには関わるんですけれども、どうしても表面的な計画書になってしまうことが多いんですね。
経営者さんだけで作ってしまうと。
そうです、そうです。で、経営者の方々が問題点と思っているのが、実際現場の方々がそれをどう見てるのかというところですね。現場と経営者の方々にギャップがあるケースが多いんですね。
そうですよね。はい、つまりはお客さんに直接接しているのは従業員の皆様、はい、スタッフの皆様で、はい、経営者の場合はどうしてもそのね、はい、直接のお客様とはワンクッションあると、まあ、もちろん別のお付き合いとかはね、ありますでしょうけど、はい、そういう意味ではお客様の状態を見るにはやっぱりスタッフの声が必要ということです。
そうです。なので、スタッフをしっかり巻き込みながらといいますか、スタッフの意見を聞きながら計画書作りをしていかないと、本質的な問題点を捉えて、見間違える、間違えてしまう可能性があるということですね。
はい、それ例えば日常的にコミュニケーションがよく取れている会社さんは大丈夫でしょうけれども、はい、突然じゃあそれ作ろうとしてみたら、そのじゃあ皆さんコミュニケみんなの声を聞かせてくれた時にすぐできますか皆さん。
ですね、それはおっしゃるように企業によるかもしれないですね。なので社長が実際に、会社の現状を話して、みんなである程度腹を割りながらというか話す場が必要かもしれないです。でその上で、みんなでじゃあこの状況をどうやって打破していこうかっていうのを一人一人の声を聞く作業が必要になってくると思います。
その場合声を聞く役割というのはどういう方が担当されることが多いですか？あるいはそばでアドバイスされたりもされますか？
代表者の方でも構わないんですけれども、もしかすると言いにくい部分も出てくるかと思うので、外部の専門家の方に関わってもらう場合もありますし、あるいはまあその社長の2番手右手、右腕の方ですかね、の方にやってもらうケースもありますね。
はい、よろずに相談に来られて経営改善したいんです、まあ、その時には資金繰りだったりね、はい、事業再生だったり、あるいはそもそもちょっと新たな展開もしたいし、今の現状を踏まえながら展開をするにはどうしたらいいとか、まあ、様々なパターンがあると思うんですけど、皆さん大体何回ぐらい通われてそういうのを作成されてます？
これはちょっと本当にケースによって違うんですけれども、4、5回は通って、はい、作っていきますね。
はい、でもそういう意味ではこのよろず経営相談所って便利ですよね。
そうですね、
何回でもね無料で相談に乗っていただけると、しかも大城さんもそうですけどプロの皆さんがみんな聞いてくださり、で実践家でいらっしゃるっていうことがいいですよね。
そうですね、で実際にいただくその計画書っていうのはもう何て言いますか、もう作られた計画書なので、それをまあ一つ一つ検証してどっか漏れがないかとか、お客さんから見て本当に魅力的なサービスになっているのかっていうのを、チェックさせていただくんですけれども、大事なのはやはり社員の方々の共感を得てるかっていうところだと思うんですね。なので、経営者の方々の思い込みだけで作るんではなくて、しっかりとその現場、お客さんと関わっている現場のスタッフの方々に、一緒になって考えて、共感納得感を得られているかというところが大きなポイントになるかと思います。
そうですよね、はい、結局、トップはさあこれでいくぞってやっても、後ろ向いたら誰もついてこなかったら話になりませんし ね、
現場で実際に動くのはスタッフの方なので、スタッフの方がしっかりと納得してモチベーションを持ってやらないと、どうしても絵に描いた餅になってしまうんですね。で実際その計画書を見ても絵に描いた餅になるケースがかなり多いです。
もうパッと見てわかります？
パッと見てはわからないんですけれども、結果的にそういったそのスタッフの納得感が得られてないと、何でしょう、推進力といいますか、その計画に対する取り組む力っていうのがなくなってくるので、まあ1年後2年後、まあ、できてないような状況とかっていうのが、まあ多々あります。
ああそうですよね、はい、これってコツあります？
コツ、スタッフにも真摯に向き合うことだと思います。会社の現状で社長の、まあ、例えば弱さ、苦手な部分、そういったのも全部差し出してといいますか、スタッフから本当の声を聞くっていうことだと思います、会社にとって何が必要なのか、というところですね。
そうなってくると経営者にとっては耳の痛いような話や、
もちろん
ね、本当は聞きたくないっていうことも出てきたりしますでしょうね。
そうですね、
そんな時どうですか経営者の皆様。
やはりこれ経営者の方々のやっぱり言いにくいんですけど器の問題ってすごく大きいと思うんですよね。なのでやはり例えば過去を反省して本当に今後、自分を変えていくんだ、会社を変えていくんだっていうその決意によると思います。
はい、大城さんがこう見てらして、この会社これでうまくいくなって思われるようなこの経営計画、経営改善をしててですよ、きっとうまくいくってこうなんか確信が持てるというか、思える時っていうのはどういう状態の時ですか？
一番大きいのはやはり 社員の方々の笑顔ですね、
うん、
だいたい会社に行くときにどんよりした雰囲気のところってあると思うんですけれども、
うんうん、
この経営が行き詰まっている会社の多くはそんな雰囲気になってるんですね、
うんうん、
でこれがどんどんいい形で循環していくとスタッフの方々に笑顔が生まれて、
うん、
で挨拶自体のその元気さっていうか、
そうい
ったのも全然変わってくるので、はい、そこを見るときにあいい感じで進んでるなっていうふうには感じますね。
ああ、もうはっきりもそういう意味では、はい、笑顔がバロメーターみたいな感じですかね。
そうですね。はい。
それはいいお話を伺いました。
はい。
じゃあそこで最後に、
はい、
今日は経営改善計画の実現可能性を高めるためにどうしたらいいのということで、そのコツをワンポイントでちょっとお願いしたいと思います。
はい。大切なのは社員の共感です。
大切なのは社員の共感、共感して経営と、従業員スタッフが一緒になることによってうまくいく。
そうですね、
はい、そして笑顔が生まれ、
はい、
笑顔のはお客さんにも地域にも広がっていくと、はい、そんな感じですかね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。はい、はい、沖縄県よろず支援拠点では経営上のどんな悩みの相談にも対応いたします。どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせ相談お申し込みはホームページをご覧いただくか、電話 098-851-8460 までどうぞ。平日は9時から7時まで、土曜日は9時から5時までやっています。来週もまたねお願いしたいんですけれども、第2回は資金繰りに困った時はというテーマでお送りしたいと思います。今日は大城さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。沖縄県よろず支援拠点と連携いたしまして、沖縄開放銀行では、毎月サテライト相談会を始めました。毎月第2木曜日9時から17時まで、沖縄開放銀行の普天間支店で開催いたします。よろずの、仕組みの中でですので、1時間程度の相談時間となりますが、事前予約をしていただければ、皆様どなたでも相談していただくことができます。お問い合わせは、沖縄開放銀行企業支援全部098-867-6665 098-867-6665 へどうぞ。お相手はひがりかでした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。